はい、それでは、プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。久しぶりの回になりました。前回は、私の一人喋りということでですね、5月ぐらいですかね、5月の末にやったんですが、今回ちょっと久しぶりにやりたいと思ってます。で、今回ゲスト来ていただいてます。今回のゲストはですね、藤瀬光陽さんということで、今私がちょっと一緒に仕事をしている同僚の方をお呼びして、はい、今回やりたいと思います。
はい、皆様、藤瀬と言います。よろしくお願いします。はい、
普段は私光陽さんと呼んでるので、まあ、光陽さんと呼ばせていただきますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと山本さんのポッドキャストにお招きいたり、はい、ちょっと緊張してますが、よろしくお願いします。まあ、
普段通りやりましょう。
はい、わ、はい、かりました。
で、まあ、今回なんで光陽さんかっていうとですね、前回このポッドキャストで、リモートファーストの時代に求められるオンラインサービスとはというお題で、私が一人で自宅で喋ったんですよ。はい、で、聞き返してみると、はい、ちょっとね、あまりにも暗かったんです。で、理由があるんですよ、理由は。
あ、そうなんですね。
で、自宅でやってたっていうことです。
なるほど。
で、自宅に家族がいて、息子の部屋で私一人でやってたんですね。
はいはいはい、
そしたらあんまり声張れないんですよね。
そうですよね。
これね、大失敗しました。お通夜トーンでしたね、前回。
いや、うん、僕も家族の前でテンション上げて喋るとかあんまりできないんで、うん、すごく気持ちわかりますね。
そうそうそう。で、ポッドキャストは自宅で一人でやるもんじゃないっていう。
なるほど。
これがですね、私が得た教訓です。で、今回、まあ、今いるオフィスで、普段仕事してるオフィスの会議室でやってますけどね。光陽さんは普段ポッドキャストとか聞きますか？
いや、ポッドキャスト自体は聞いたことないですけど、その YouTube で本当音だけ聞くようなコンテンツとかはちょっと聞いたりとかしてますね。うん、音だけ流れてるようなやつとか、
YouTube で。そうか、そう、映像がなくて。
そうです、そうです。キングコング西野さんの、ボイシーを転載したみたいなやつとか。
違法に転載したやつ。
あれ、あれ違法なんですか？
知らないです。知らないです。私は。はい。
なんかそれとかよく聞いてますね。
あ、そうなんです、ね。
ポッドキャストっていうこと自体は聞いて、あんまり聞いてないかもしれない
です。それは普段はどういうシーンで聞いてるんですか？
でもなんかちょっと仕事してるときに少し疲れたなと思って、うん、なんかながら仕事しようと思うときに、ちょっと聞いたりとか。
ながら仕事。ああ、聞きながら。
してますね。
でも、あんま、まあ、結構聞いてますよね、仕事。いつも隣で仕事してますけど。
あ、でも、基本いつもは、なんか作業用 BGM みたいな歌詞がないやつなんですけど、うん、なんかたまにちょっと疲れたなって時だけ聞いたりしてます、
ね。あ、そういう言葉の人の喋り
を。そうです、そうです。ただ全然仕事に集中できなくなるんで、あんまりやらないように
はしてますけど。あ、そうなんですね。はい。結構、ポッドキャストは、エンジニアの方とかが、作業中に、うん、聞くとかいうシーンが多くて、で、このプロトタイプ FM もそういうなんかサービスを作る人のためにやってるポッドキャストなので、まあ、そういう方々が聞いていると私は思ってるんですよ。なるほど。だから今日はね、そんな方々に、まあ、仕事中か、まあ、通勤中か通学中か、まあ、寝る前とか、どういうシーンで聞かれてるか分かりませんけれども、その方々が喜ぶような話をですね、してもらえると助かります。ちょっとハードルがね、上がっちゃいました。
ちょっとハードル上がりました、ね。
はい、で、今回本題入るんですけど、本題はですね、まあ、前回リモートファーストの時代に求められるオンラインサービスとはって言って、まあ、偉そうにちょっと語りましてね、で、まあ、その中で私はちょっとね、ちょっと今思い出しながら喋ってるんですけど、やっぱこのなんか C2C の要素と販売の要素とみたいな話をしてて、うん、で、なんかそういうサービスを作ろうっていうことで、なんかそういうストリーミーっていうものをじゃあ作りましたみたいな話をしてて、で、事前登録とかしてますみたいな。で、光陽さんはその時は一緒のプロジェクトすでに入ってましたっけ？
そうですね、うん、リリース直前ぐらいには入らせていただいたって感じですね。うん、そうですよね。
で、ストリーミーまでは、まあ、私がまあほぼ一人開発、うん、で、光陽さんはそういうマーケとか拡散のところを協力してもらってて、
はい、
で、事前登録で、まあ、ある程度人が入ってきて、うん、で、実際に、まあ、このポッドキャスト、今日までの期間に、まあ、ストリーミーオープンしました。
はい。
実際に、あれ何月でしたっけ？
6月
とか、中旬か。
中旬ぐらいですね。
で、出したんですよね。で、それで、実際のところでですね、まあ、これ本当に語っちゃいますけど、あまり芳しくなかったんですよね。
そうですね、うんうん、
ちょっとね、で、事前登録ユーザーの方が何百人、300か400ぐらいいらっしゃいましたね。で、その方々は、まあ、ストリーミング面白そうなサービスかみたいな、うん、で、このポッドキャスト聞いた方の中にも、面白そうと思って登録いただいた方いらっしゃると思うんですが、 ちょっとですね、その事前登録ユーザーの方に出しましたよってね、メール出したら、あまりこうね、かんばしい反応が、あれみたいな、期待外れですかみたいな感じになっちゃったんですよね。
僕もずっとアナリティクス見てましたけど、そう。あれなんか、あれみたいな。
あれこれ本当にメール言ってるみたいな感じの反応でですね。で、実際になんでそれ判定したかっていうと、まあメールのその開封率とか、うん、メールからの流入数とか、うんうんうん、で、そこから実際にサイト内で販売するっていうサービスだったんで、
うんうんうん、
実際にこの、その販売するデータを作ってくれるかとか、うん、まあそこら辺で見てたんですけど、
はい、
ちょっとね、あまりにも。
そうですね。
うん、反応が悪くて、うん。
実際のところオープンして1日経っても全く、
販売実績というよりも販売する商品が作られなかったって感じなんですよ ね、あのお店オープンしてましたけど商品ゼロですみたいな、
そうですよ、ね、
あれみたいな感じですね、在庫ゼロでいきなりやっちゃったみたいな感じになっちゃった。
山本さんの商品とちょっと僕も出したんですけどそれしか並んでなくて、はい、なんか全然ないねみたいな、
そんな感じのお店になっちゃいましたね。でこれでちょっとまずいなってもう初日にね、もうこれ気づいて、で、その時ってリモートで作業してたんですかね。
そうですね、リモートでした。
うん、で、これちょっとやばいなってことで、ちょっとね、内容変えたりして、
うん、
ちょっとテーマ変えたり、中のちょっとね、ちょっとレッスンと。
そうですよね。もともとなんか自分の売りたいものって感じでしたけど、ちょっと学校っぽくしてみたりとか。
学校っぽくしてみたりとか、ちょっとやったんですけど、うん、まあその1週間でいろいろやってもちょっと変わらずと。
そうですね。
1件は売れたとかね、そういうのがありましたけど。
ありましたね。唯一売れたのが、ストリーミーで、ストリーミーの中の人が、うまくやるためにはっていう秘訣を教えますっていう。
まあちょっとね、運営のハウツーみたいな感じでやったんですけど、ちょっといまいちでして、で、まあこれはちょっと、まずいねってことで、まあ、私ちょっと1週間経って週末、
うんうん、
まずいねと思って、もうこれ一気に変えるしかないですねと、うん、いうことで、まあ、その社内で話して週明けにですね、うん、で一気に変えましょうって決断をして、その場で月曜日、
うんうん、
でそこでコンセプトを決めて2週間でピボットして、それがちょうどピボットして出したのがちょうどまた、うん、難しいなこの話
2週間ちょっと前ぐらいですか、
ね、そうですね、今がちょうどこれ収録してる日がなんだ、
7月15
なので、7月の頭ぐらいに今のサービスを出したんですよね。
そうですね、
うん、そうだ、6月の15にストリーミーオープンして、
うんうん、
2週間でピボットして7月の頭に出して、そこからまた今2週間経ってるという、うん、そういう状況なんですよ。で、そのピボットしたサービスっていうのが、バーチャルランチクラブっていうですね、サービスになりました、ストリーミーが。バーチャルランチクラブって、こうよさん何ですか？
いや、ストリーミーとバーチャルランチクラブってなんか全然なんか違うなと。
ね、思います
ね。改めて思いますよね。
思いますよね。で、よく変わりましたよね、ここにね。
そうですよね。うん、いや、本当になんかもう原型をとどめないぐらい。
原型をとどめないぐらいに。まあ、ベーシックな部分は、土台は一緒なんだけども、うん、もう上側を突貫工事で、ガンガンガンガンガンって変えて、2週間でうわーって出して。で、そしたらですね、これがちょっとはうまくいったなっていうのが私の今の実感なんですよ。
うん。
うん、で、数字の状況で言うと割とマッチングしてるんですよね。
そうですよね。うん、結構僕見てますけど、だいぶアクティブに。
ね、
やっていただいてますよね、
うん、でちょうど7月の頭に出して、で1週間経ったところでですね、割とマッチングが150ぐらいマッチングして、うん、でバーチャルランチクラブっていうサービスはですね、オンラインで気軽に、マッチングして、本当15分からオンライン上で誰かと話すことができるっていう、でランチって名前なんですけど、別に時間帯はいつでもいいんですよね、
うんうんうん、モチーフ的な感じですね。
そうです、そうです。だから実際に夜とかね、
うん、
私も昨日夜やりましたよ、
うん
うん、
ミッドナイトランチって募集、ランチ募集出してくださ
ったと思い
ますが、新しいな
っていう。そう、まあ、高野さんもね、結構何回ももうすでにバーチャルランチクラブ
で、そうですね、お話しさせていただきました。
どうでしたか、実際やってみて。
なんでしょう、結構僕話したのが、うん、その会社の社長さんだったりとか、うん、あとはあの取締役の方だったりとか、うん、なかなか普通にしてたら出会えない方とかランチしたりとかしてたので、うん、純粋に僕としてはいい経験だなと思って、うん、バーチャルランチクラブがあったことでこんな体験できるんだっていうのは普通に純粋に思っていましたし、
はいはい、
あとオンラインで15分だけっていうのが、うん、結構僕の中ではありがたいなっていうところがあって、うん、初対面の人となんか無制限にいつまで続くかわからないって、うん、ちょっと難しかったりするんですけど、
はいはいはい、
短い時間って限られてるから少しハードルが下がるというか、うん、っていうのは結構ありますね、
そうですよね。うん、まあ、実は15分っていうのも最初は違ったんですけど。
そうですね。
もうね、これ今日どこまで話すんだっていう話なんですけど、まあ、最初は30分とかでやってたんですけどね。もっと短くていいんじゃないみたいな感じで、1週間前に買いましたけど。うん、まあ、だからいろいろね、今も変わってる最中なんですよね。本当、ね、ランディングページとか何回変えたかみたいな、ね、このバーチャルランチクラブ内だけで、本当この2週間は割とね、
点々
と。
今もちょっと大きく LP は変えるような。
ちょうど今日もまた変えてるみたいな。明日からまた変わるみたいな状況ですけどね。
ですね。
うん、
すごい面白いですよ。でもなんかコロコロ変わってますけど、うん、なんかいい方向に変わってるなっていうのはすごく。
あのね、いい方向か分かんないですけどね、とりあえず変わり続けないと死ぬみたいな感じで今ね、
面白いです
よね、本当にそんな状況ですけどね。まあそれではバーチャルランチクラブになったということなんですけど、まあそれで、まあなんでやったかっていうところをね、もう一回ちょっと。あの話したいんですけど、ストリーミーから変わった経緯 で、うん、で、はい、バーチャルランチクラブは今完全無料サービスなんですね、うんうん、で無料のマッチングで気軽に話せるっていうサービスなんですけど、でなんでこれにしたかっていうことなんですよ、うん、小遊さんなんでこれにしたか知ってますか。
なんでこれにしたか知ってるんですか。あの、はい、一個はやっぱその、はい、なんでしょうね、もともとストリーミーでやってた時に、うんうん、今結構有料で販売するとかコンセプト強かったと思うんですけど、うんうん、やっぱりハードルを低くするというか、うん、みんながまあ気楽に使ってもらえるっていうのは結構大事なところ、うんうん、やっぱり山本さんもいろんな人に使ってもらえるサービスっていうのはすごく言ってらっしゃったので、うんうん、そこは一個あるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
そうですね、それはね正解ですね。
ありがとうございます、
はい、クイズじゃないんですけど、クイズじゃないんですけどね。で、あの一個それはあって、もちろん敷居下げなきゃいけない、
う
ん、ストリーミーやっぱ敷居が高かったですよね。
そうですね、ちょっと高かった。
ちょっと配信するとかチャンネルとかいうキーワードとかだったり、うん、するとなかなかやる人少ないし、そもそもっていうのがあって、うん、じゃあ誰でもね話せるようにしたいっていう感じのがありました。であとやっぱ根源的なこのニーズとして、うん、まあ、今ちょっとねこういう状況でなんかリモートとかオンラインで仕事してる人が増える中で、うんうん、やっぱりこう誰かと話したいっていうこの根源欲求は強まるんじゃないかなっていう、うん、ここだけに特化したサービスが実は今ないんじゃないのってちょっと思ったんですよ、
う
ん、
いやそうですよね、
まあ、多分イエンタとか、まあ、僕昔やってたコーヒーミーティング、まあ、コーヒーミーティングかなりリアルで一部オンラインやるんですけどね、でもそのなんか本当の気軽な短い話を初対面の人とか久しぶりの人と本当に15分ぐらい短い時間パッと会ってパッと話せるっていう、そこはなんかニーズあるのかなと思って今やってるっていう、なんかちょっと兆しが見えてる感じがするんですよね。
そうですよね、なんかすごく本当中の方はいろいろマッチングを実際していただいて、ランチも結構活発にやっていただいてますし、
そうですよね、
僕さっきもあの女性の方からと多分登録したばっかの方で、その人からすぐにランチの申請をもらったりとかもしたので、
うん、そうそうそう、そういうね、あるんですよね。
そうなんです
よ。でマッチングの仕方も今、2パターンかな、あって、まあ、あの私この時間空いてますって言ってこの時間ランチしましょうって募集かけて、そこに人が入ってきて、でその募集した人が OK っていうパターンと、うん、もう人なんか会いたい人直接見つけてこの人にこの時間どうですかって言って相手が OK したら会うっていう、こういうパターンがあるんですけど、今この人に直接が結構伸びてますね。
そうですよね、やっぱりなんかランチしたいっていう欲求ってやっぱり誰かと話すっていう方、誰かっていうところがすごく重要な感じがするので、やっぱり対人に対してが多いなっていうの
はすごく思いますね。ね、多いですよね。6割ぐらいかな、まあ、割合でいうと結構来てますよね、でやっぱり会うまでのその何ですかね、あの何ですか、やり取りが少なくて済むっていうのはいいですね、15分なんで意外とね飽きられるんですよね。
うん、確かに確かに
結構ね、あのリクエストでこの日のどこか15分でってお願いされたらそりゃ空いてるよねみたいな
僕申請来た時の15分間っていう文字すごいちょっと嬉しいんですよね。
逆にねこれねすげえ、そう30分だとちょっと考えるんですよね、空いてる
1時間はちょっとき
つい、そうそうそう
一回考えるんですけど15分だったらまあ全然いいやみたいな、
まあ空いてるかな、でランチタイムに今日なんて僕2回やりました。
ああそうですね、されてましたよね、そういうなんか、ま、はしご、
そう
バーチャルランチはしごできるのもすごいですよね。
はしごできます。1時間で15分やっても30分は空いてるんですよ、これねすごいね切り替えにいいんですね、楽しかったです。で今日はやっぱお昼お話しした方もやっぱり今リモートワークになってて、話すことが本当家族の方と仕事の方、でその仕事の方もなんか大阪の方らしいんですよ。
あ
だから直接会って話すのは本当家族だけとか、でこのバーチャルランチクラブ始めてなんか本当に初対面の方と15分でも話したらなんかね脳が活性化するっておっしゃってました。
あなるほど、確かに人との会話ってなんかそういうちょっと違う筋肉とか使います、
ね、そうそうそう、だってねこの 今日の僕の会話はね、前回のポッドキャストの会話と比べるとね、活性化した会話だと思う。
本当に
前回のトーンとは違うんですよ。
そんな、前回そんな感じでしたかね。
前回ね、やっぱ活性化してなかったですね。やっぱ最近すごい、この1週間で、何名かな、20名ぐらいの方と自分はやりましたけど、すごいね、やるたびに会話が楽しくなりますね。
もともとストリーミーの今、もしかしたら、なくなるかもしれないですけど、LP にルール作ったじゃないですか。何対何対何みたいな。
ああ、そうそうそう。
5対2対、5対3対2でしたっけ
?5 対4対1。
5対4対1か。っていうルールが、なんか5割は、社内の人とお話しましょう。
家族や友人ですかね。
家族や友人ですよね。で、4割が、会社の
会社の仕事を先とかね。
で、1割が、私はない人と話しましょうみたいなルールがあったと思うんですけど、そうそうそう、結構僕思い返してみると、これまで日常生活で知らない人と喋るのってほぼないんじゃない、1割も全然ないなと思って、結構それはハッとしましたね。
そうです
ね。なんかそういうなんか新しいつながりを作るっていう観点では、なんかすごく今、
そうですね、
本当に珍しい体験というか。
そうそうそう、50、40、10ルールっていうのを作って、1週間で話す人、まあオンラインでもリアルでも、の5割を、家族と友人、で4割を、仕事先とか学校の仲間、で1割を全く知らない初対面の人にしてみましょうっていうルールにしたんですけど、実際この2週間は僕はね、10、90ですね。
おお、90が
本当に新しい人ぐらい
すごいですね。
だってそのぐらいだと思いますよ、レートとしては。いや
本当そうですよね、なんかそれも結局オンラインだからこそできてるみたいなところがすごくあるなってすごく思って、
そうそうそう、
やっぱりその前後の時間もないし、
そうそうそう、
ピッてブラウザ上でね、ビデオ開始ってお世話はもうできちゃう。
それもちょっと言わなきゃいけないですよね。
あ、そうですね、そうですね。
オンラインで話せるって言っても、今最近ズーム使ったりとか、
URL 発行して
ウェアバイとかもありますけど、バーチャルランチクラブが結構便利なのは、今ウェブサービスで PC かスマホかが多いんですけど、マッチしたらビデオ通話を開始ってボタンがウェブサービス内にあって、あとちょっと YouTube も貼っときましょうね、ポッドキャストの それで見ていただくとすごく分かりやすい。メッセージ画面で、マッチングしたらメッセージができるようになって、ビデオ通話を開始を押すと、ポッと立ち上がるというか、アイフレームで表示されて、もうその場ですぐに話し開始できるっていう。
あれはなかなか、結構他のサービス見てもない体験というか、
そう
結構、Zoom の URL 発行とかも、なんかちょっとめんどくさいというか、どっちが発行しますとか、
そうですね、
そういうのあったりするんで。
あとやっぱできない方もいらっしゃいますからね、やり方ちょっと分かんないとか、めん
ど
くさいとか。そういうのがあるので、そこがないっていうのは一個気楽ですよね。
そうですね。
その時間帯に行けばそのページに行って、待ってればいいみたいな。
なんかこの機能としての気楽さがコンセプトのちょっと15分でみたいなところがすごく合ってる感じがする。
むっちゃいいです。むっちゃいいです。本当にあれはやってみると分かりましたね。楽さが。
そうですね。初めて社内ミーティングで一回リリースして、社内ミーティングをそのバーチャルランチクラブでやってみようっていうのでやってみたことがあるんですけど、なんかスムーズでしたね。
楽でしたよね。
すごく楽だった、これはいけるんじゃないかな、
そう思いましたよね、あとこの2週間で分かったのは、実際にバーチャルランチクラブで食事をしている人たちは一人もいないってこと。
本当ですよね、
飲んでる人すらいないですね。
いないですね、僕一人だけいらっしゃいましたね、ランチ食べていいですかみたいな。
ああ、全然いい。それはね、問題ないんですよ。
でも一回言われたのが、すいませんって言われたんですよね。すいません、ランチ食べてもいいですかみたいな言われたんですけど、なんかそういう認識なんだなってのは、すごいちょっと思って、ランチ食べた後とか、前とかにちょろっと人と話して、ちょっと新しい刺激を得て、っていうのがなんか望まれてることなんだなっていうふうにはちょっと思いましたね。
そうですね。これはね、コンセプトをね、失敗したって可能性もあるんですよね。ランチはやっぱ食べる。でもね、それででも入ってきてくださる方もいるんだから、
でも結構そこ迷いましたよね、ランチにするかとか、ここちょっと、
何のキーワードがいいのかなって思ったんですけどね、でもソーシャルランチがあったから、でもな、似たようなサービスになっちゃうから、でコーヒーミーティングとかね、あったから、
なんかもともとそのランチってつけると、やっぱりランチに時間が限定されちゃって、ユーザーの使うシーンが限られてしまうとか、
ね、シーンが昼だけになっちゃうとかね、で食べながらなんかぐちゃぐちゃしたら、ね、気持ち悪いんじゃないかとか、いろいろ考えましたよね。
ブレックファーストの方が新しくていいんじゃないかとか、
そうそう、ディナーがいいんじゃないかとかね、ブランチがいいんじゃないかとかね、いろいろやり取りしましたよね。
いろいろ出しましたけど、
でもなんか結局なんか、でもランチかねみたいな、
なんかそれもなんか大きく僕の中で2つ理由があるかなと思って、1つはやっぱりサービス聞いたときにどんな なシーンで使うのかが明確になるので、うんうん、
なるほどね、
それはすごくいいなっていうところと、うんうん、ランチっていうとやっぱり誰しも、うん、ちょっとは余裕ができる時間帯になるので、うんうん、そこのために何か人と会おうというところで午前中必ずそのサービスを見に行くみたいな、うんうん、ちょっと定期的な作業になるというか、うん、
そうかそうか毎日ね
っていうのでなんか第一早期としてなんかできるんじゃないかなっていうので結構ランチは良かったんじゃないかっていう気はしてますけど、
してますかね、まあこれからですね。
これからですね。
うん、でも多分今のいるユーザーの皆さんは、あ、コンセプトだな、みたいな感じをもうすぐに受け取ってくださったんでしょうね。だからまあ実際にランチしなくてもいいですよってことをお伝えしたいですね。
うん、そうですよね。あと15分だから、なんか、あ、これランチじゃないな、より気づきやすくなったんじゃないかな。
あ、そうかそうか。
なかなか、ランチ15分ってあんまり、
うん。だからね、ちょっとね、ランチ感覚って言葉を結構使ってますよね。
そうですよね、うん。
ランチ感覚で人と話しましょうみたいな。うん、まあ、ランチ感覚ってものがどうか、どういうものか私、わかりませんけど、まあ、気軽さ、カジュアルさってことですね。
でももはやもう、LP のキャッチに入れてましたけど、それもなくなりましたもんね。
う
ん、
あ、消しましたかね。うん、そうそうそう。そ
ういうのあります。
ありますね。確かに。よく変わってるからな。あと思ったのは、お久しぶりの人と会えるサービスってことが分かりました。初めましての人ももちろん楽しいんですけど、
うん、
結構ね、10年ぶりとは言いませんけど、うん、5年ぶり6年ぶりとか、今日昼やった方も、
うん、
本当8年ぶりとかに改めてちょっとじゃあやってみましょうかみたいな、
うん、いやそうですね、なんかいい口実になるというかっていうのはありますよね、うんうん、このサービスができたみたいだから
っていうのは。で、なんでだろうなと思ったんですよ、はい、で、Facebook とか Twitter ではもちろんつながってるんですよ、うん、だけど Facebook のなんだっけ、 Facebook トークじゃなくメッセンジャーか、
はい、
Facebook のコールか、うん、とかで話そうっていうのはやっぱちょっとね、仕事の話かなっていう感じがするって、
あ、なるほどな
るほど、まあ今日お昼話してた方も言われてましたね、うんうんうんうん、いきなり ね、
確かに
ね Facebook でちょっとコールで話しませんって言われたらあれ なんか仕事みたいな、営業かみたいな、
なりますよね、
なりますけど、まあバーチャルランチクラブで話そうだと、まあ、あ、雑談とか気軽な会話なのかなって思えるっていう、
軽く、まあ、ハードルは
そう、誘いやすいって感じですよね。
確かに。
で、15分なので、そんなに重めの話、最近何してるとか、
うん、
っていうのがすごくしやすくて、これはね、むちゃくちゃいい発見でした。
うん、確かに確かに。うん、
だから、初めましてと久しぶりの人と、まあ、気軽に話せるっていうのが、まあ、今ちょっと LP にも入れてますけどね。
うん、なんか、初めましてと久しぶりって、なんかすごくいいキャッチフレーズだなと、すごく思って、うん、なんか、シーンがすぐ思い浮かぶというか、
うん、そうですよね。
そういうのはなんかすごく、ちょっとバーチャルランチクラブっていうそのサービスのコンセプトとしても、なんか人間らしさみたいなところがなんかすごく大事にできるといいんじゃないかなっていうの
は。でもそれは本当1週間やってみての実感だったんですよね。
うん、
あ、1週間やってこれを初めましてと久しぶりのためのサービスだなって、もう本当にやってみて思って、
うんうんうん、
もうそれがそのまま入ったって感じですよね。
なんかリファレンスとかも言いますけど、なんかユーザーと実際に会うみたいなのが本当すごくしやすいサービスですよね。
うん、そうそうそう、
開発者側からしても。
そうだと思います、まあ、私たちはもう実際にユーザーさんですけど、うん、なんかこれから作りたいサービスがあるとか、
うん、
っていう人はね、なんかいろいろ気軽に話してみてもらって、
う
ん、
あ、そうですね、
こんなサービスどう思いますとかで、うん、そういう会話がしたい人がたくさん今いますからね、
うん、実際そのスタートアップの方々とかもそういう実際立ち上げるサービスのユーザーインタビューとかって結構勉強になったりするとかはありますもんね。
そうそうそう、うん、あると思います。
なんかそういう機会としても使ってもらったり、
うん、そうそう、あとはまあ学生の人とか若い人はなんか、まあ、OB 訪問とかね、
うんうん、
まあ、そういうのも全然いいと思います。ちょっとキャリア相談乗ってくださいとか、
うん、
まあ、全然いいと思いますね。15分だったら別にね、相談乗ろうかなみたいな、
ね、うん、僕一回人生相談乗っていただけないですか、ランチ代500円おごりますみたいな出してみたんですけど、うんうんうん、会社の社長の方が、うんうん、申請してくださってて、うんうん、すごくいいお話聞いたので
、アマゾンギフト券をお送りしたんですよね。
あ、そうですね、アマゾンギフト券を送りまし
たありがとうございますみたいなね。そうそう、まあそういうね、まあ機能としても将来的にはね、
うん、
ちょっとお金ちょっと払うんでとかっていうのも考えてますけど ね、 ね、
実は裏側にはあるんで、
そう、実はね、だってストリーミングが裏側にあるんだから
ピボットといってもなんか、そうそうそう、側は整えたけど裏側
は
残ってた
り、実はね、決済サービスはちゃんとしてるのがあるん
です、ね、
月額とね、サブスクリプションとスポットが実はできるようになってるみたいな。
そうなんですよね。なんでいつでもやろうと思えばっていうところはあるんですけど、
まあ、まだ一旦、まだ今はね、
うん、
マッチングの方を機能を高めた方がいい、
実際ユーザーさんがどういうことを求めているのかっていうちょっとまた深掘っていきつつ、
そうそうそう、
求められているところの機能をやっぱ追加していこうっていうところがありますよね。
うん、そうそうそう、それが楽しい時期ですね今はね、
うん、
であとオンラインでいろいろ話してみて思ったのは、なんでこれ15分でいいのかなと思った時に、オンラインはですね、自己紹介とか なんですかね、このアイスブレイクがほぼいらないんですよね。
確かに確かにそうですよね、うん、なんかいきなり本題に入っても違和感はない
失礼じゃないし、それが自然
本当ですね。
でいきなりね、あれ背景いいですねとか今日雨降ってますねとかはなんかねすごい不自然なんですよ。
確かに、
ね、リアルってそれから入りません、今日暑いですねとか。ああ
そうですよね、うん、確かに確かに、ね、
それがないからいきなりね、なんかね割とねググッと本題に入るんですよねこれがねすごい面白いです。
確かに、うん、僕とかも、ああ、その会社の社員さんなんですね、とか、うん、結構話したいところから急に行くので、うん、なんかそれはすごくやりやすいですね。僕、どちらかというとそういう、最初の、はい、距離感取る会話、ちょっと苦手だったりするんですよ、ね。
なるほど、なるほど。
なんか僕みたいなタイプはすごくありがたいですね。
うん、オンラインで。だから、コウヨさんは30分がもう限界なんですね。初対面の人とは。
実際のところ。
だから15分がちょうどいいみたいな。
ちょうどいいですね、うん。実際話してても、時計見たらまだ10分しか経ってないな、みたいな、ちょっとあったりするので、うんうん、なんか結構人によってサービスの利用のなんか時間だったりとか結構変わるんじゃないかなみたいなとか思います、
ね。う
ん、
そうですね、今設定できるのは15、30、45、60っていうのが選べて、うん、まあ、それで募集したり申請できたりしますけど、うん、まあ、それはね話したい方は
そうですね、長く使っていただいてもいいですし、うん、女性 の, 方とかは30分で設定してたけど1時間半も話しちゃったとか、うん、そういう方もいらっしゃるので、
まあ、そうですね、そういうのもいいですよね、うん、
逆に
出会いとしては
長ければ、まあ、その時に長くしてしまってもいいしっていう、うん、
それはいいですよね。で改めてね、僕久しぶりにこういうマッチングサービスを、まあ、自分のサービスだからもちろん使ってるんですけど、うん、なんか結構久しぶりの感覚ですね。なんかいろんな人にフラットに会えるっていう。
ああ、そうなんですね。もともとその何に対して久しぶりと思ったのか。あ、もともと
自分のとか。ないです、ないです。もう僕結構基本的にはあまり自分のサービスだけで手一杯だったんで、それがマッチングなんで、そこで会う人だけの関係性がこの10年ぐらい続いてて、でコーヒーミーティングっていうのをやってて、2012年ぐらいから、それは結構フラットな無料マッチングの500人ぐらいの方とやりましたけど、でその後もタイムチケットになったんで、割となんか自分の時間を買ってくれるっていう関係性で人と会うんですけど、なんかねやっぱ久しぶりにこうやってフラットにオンラインで会うっていうのは結構ね久しぶりのか、オンラインが本当はでも初めての感覚ですね。
ああ、なるほど、なるほど。うん、なんかサービスのそのコンセプトを決めるときにすごく印象的だったのが、うん、山本さんはこういう、うん、まあ、バーチャルランチクラブみたいな知らない人とマッチングして話すみたいなのが懐かしいっておっしゃってたんですけど、うん、僕ちょっと今27になったばっかりぐらいなんですけど、うんうん、僕としてはすごく新しいっていう感覚になるんです、
ね、
うん、
だからソーシャルマッチングブームを知らない世代っていう、
ね、そうなんですよね。
今年齢マウントが入ったっていう感じ。
いや年齢マウントは入ってない
です世代マウントが入ったんじゃないですか。今
マウントは全然取ってないんですけどいやなんかそこがちょっと新鮮なんか、うん、発見があったというか、
うん、僕、まあ、確かにそうですよね。そうですよね。2011とか12にそのソーシャルランチとかが多分一番流行ってましたかね。
そう
とかコーヒーミーティングみたいな知らないですよねそうそうそういう時代があったんですよ、うん、でちょうどフェイスブックが割と日本で広まった時期で、そのフェイスブックログインを使って、まあ、本人確認と、まあ、友達情報とか取っていろいろつなぐっていうサービスが流行った時期があったんですよ、うん、で多分その時期にまだ高校生にもなってないかな。
そうですね、高校中学最後
とか、うん、そうですよね。だからその時まだネットに触れてないから知らないっていう人たちがいて、うん、でその人たちにとってはこういうサービスがなんかあれなんか新しいねともしかしたら見えるのかもしれないですよね。
いやそうなんですね、新しいなと思ったのを純粋に思ったので、うん
うん、そうそう、だからそういうなんかネットで初めましての人になかなか会ったことがない人はそこはあんまり触らないでくださいね、音鳴るんで今ねマイクを支えてるあのなんかねそのものの裾を触れてたんで今ね音が入ってました
あそうなんですよ、
はいはい、
すいません。
そうなんですよね、そこがありますね。だからそういう初めてそういうねなんかネットで知り合った人と会いたいみたいな人はぜひ、ね、使ってみていただきたいサービスになってますという感じですかね。このでバーチャルランチクラブの話はこれぐらいにしときましょう。結構喋りましたけどね、どのぐらい喋ったんだろう。30分ぐらいも喋ってます。
本当ですね。あ早いですね。
まだ喋れますけど ね、
全然
ここで一旦どうしますか
そしたらなんか僕、うん、純粋に聞いてらっしゃる方のためにもなるというか、うん、参考にもなる話かなと思うのが、うん、山本さんの横で実際、うん、エンジニアとしての開発もやってるし、うん、サービスの開発、うん、コンセプト的なところも一緒に考えたりとかさせていただいてるんですけど、うん、山本さんのサービスを考えてる時の特徴みたいなところもちょっと僕の中であるなっていうのはすごく
分析されたんですか。実はね、高野さんはそうだ、そのねバックグラウンド話しますか。
そうですね、うん、そうですね、
自分はどういう人間かっていうのをちょっとお伝えしましょうよ、リスナーの方。
そうですね、そうですね、うん、僕今は、うんうん、バーチャルランチクラブで元々ストリーミーのサービスの、うんうん、今はエンジニアと、うん、マーケティングのあたりで、うん、SNS での、うん、運用だったりとか、うん、ノートで記事とか書いたりとかしてるんですよね、はいはい、で元々は純粋に完全にエンジニアでも何でもなくて、うん、事業開発というか、うん、1個サービスを自分で、会社の中で新規事業として立ち上げたりとか、うん、でその1個前は組織人事のコンサルティングとしてコンサルタントをやっていて、うん、でその1個前はウェブマーケティング、うん、いわゆる広告だったりとか、うん、またちょっと 2B 事業のマーケティングだったりとか、うん、みたいなところをやってました。で全部ベンチャーですかね、うん、今ネックワードも含めて。
なんか職種とか肩書きで言うとどういう、まとめると何なんですか。
まとめると何なんですかね。
コンサルタントでもない、マーケッターなのかな、プロデューサーとか。
なんか難しいんですよね、僕も自分
で。いろいろやられてたって
ことですね。そうですね。ウェブマーケッター兼事業開発、うん、事業企画、うん、なんですかね。
でも開発はしてなかったってことですよね。
そうですね、そうですね。エンジニアとしての開発をやってなかった、う
ん。それはウェブサービスをやってたんですか、事業っていうのは。
ですね。2種類あって、1つは人材系 の、うんうん、転職の支援とかのサービスのマーケティング、うんうん、でもう1つがキャリア支援系の、うんうん、いわゆるウェブサービスではないですかね、うんうん、本当にいわゆるサービス、うんうん、労働集約的なサービスってことをやっていったのが2つですね、
うんうん、そうかそうか。でもそれで個人的にはでもそういうプログラミングとかやりたいっていうことで、それは独学で学んだってことなんですよね。
そうですね、基本的に一応ちょっとプログラスクールみたいなとこは行ってみたんですけど、一応かなり独学でやってましたね、うんうん、めちゃめちゃ勉強しました。土日とかも1日14時間とかやってましたね、
それは好きじゃないとできないですね。
そう、結構楽しくて、うんうん、本当1日中できるみたいな感じではあるので。
なるほど。じゃあね、結構マルチにいろいろ。
そうですね。
でも仕事で実際にそれをフルタイムの仕事でやる機会がなかったみたいな、
ね。そうですね。そうですね。で、バーチャルランチクラブの開発で、うん、実際実務としてエンジニアとしてやれてるので、うん、そこはすごくありがたい経験だなっていう。
で、そんな高野さんが、さっきの質問戻るんですね。
はい。はい、さっきの質問何でしたっけ。
なんか分析するとみたいな。
そうですね。うん、そうですね。山本さんがその、サービスを開発されている中で、うん、どういうことを気をつけていらっしゃるんだろうなっていうのを僕の中でちょっと分析をしてみたときに、うん、
さすが、それがコンサル視点ってことですか。
いや、どうなんですかね、うんうん、一部の特徴としては、うん、ユーザーの方の動きをすごく追ってらっしゃるっていうのはすごく思いました、う
ん、なるほど。
で、もともと僕そのサービス系の事業開発をやっていて、うん、役員と一緒にやってたりとかしたんですけど、うん、結構違うなっていうのすごく思ってて、はい、役員の人はどちらかというと、うん、数字を追うというか、うん、アイランスを組んでいて、結構ユーザーではなく外の方により時間を割くことが多かったなという印象なんですけど、山本さんはユーザーの実際の声を聞くとか、うんうん、実際ユーザーの動きをアナリティクス見るとか、うん、なんかそういうのに対して時間を使ってらっしゃって、
多分ね、それができないからじゃないですか。アイランスとかそんな向いてないからじゃないですか。
そうなんですか。
うん、でもそういうの好きですね。
そうですよ、うん、なんかすごく好きだらやってらっしゃるんだなってのはすごく思ってて、うん、なんかそこを起点で全部アイデアも出されてるなってのはすごく思ってて、
そうそうそう、やっぱね、実際に使われないと意味ないですからね。
そうですよね。なんかそこすごく、
う
ん、
でそこで楽しめる、こういう機能があったら使ってくれるんじゃないかとか、うん、でこういう意見があったからじゃあこういうのやってみようとかね、だからそういうふうに、なんかそういう、ネット上にそういう場があると楽しんでくださるね、ユーザーさんがいるんじゃないかっていうのでね、楽しんでほしいんですよね。
そうですよね。
体験を、それを作りたいってだけです。
いや、そうですよね。そうそうそう、なんか結構起点として楽しいかどうかみたいなところで、
そうそう、それ超重要ですね。
っていうのが一個あるな、う
ん。新しい体験で、なんか新しい、これってなんか新鮮だねとか。っていうのを感じてほしいっていうのが一番の動機ですね。
で、一番そのストリーミーとバーチャルランチクラブで、山本さんがの考え方として一番大きな違いがあるなと思ったのは、やっぱり一番シンプルにしようっていうところが、バーチャルランチクラブの方がよりシンプルにしようっていうところの、
そうですね、勝ち戻りましたよね、
強いなっていうのをすごく感じてますね。やっぱり あんまり、機能が多すぎると、ね、ユーザーさんが迷うし、サイトを見るだけでどういうふうに行動すればいいのかっていうのを分かるように、うん、もう本当最小限の機能で。
そうですね。そこで今勝負してますよね。
うん。
もう、ね、何もないじゃんみたいなところでね、やれること本当少なすぎみたいな。でも削ってるんですからねっていうのはね、
そうですよ
ね、一応言っときたいですけど、
うん、まあでも、ね、やろうと思えばいろんな機能でき
る、ね。そう、できるけど、もう今はもう、骨太な機能だけでシンプルに勝負しましょうみたいな、
うん、
そんな感じっすよね。うん。まあでもそれは良かったんじゃないですかね、うん、今のところ。
そうですよね。
だから、あまりこう機能をフルフルにしてもいいんですけど、やっぱそのサービスのコンセプトと、なんか本当にそれがそのよくなんかプロダクトマーケットフィットって言ったりしますけど、うん、それがあまり測れないようなサービスだったかもしれないですよね。ストリーミーっていろいろなんかやれることができたりとか、
う
ん、
そうですね、
多分ねサブスクリプションとスポットって全然違うんですよね、
うん、確かに
今考えると
違います。
だからそこを両方やって、なんかどっちもできますよっていうのはね、むしろちょっと逃げだったような気がしてます。どっちかでやるべきだったんでしょうね、うんうん。
ちょっとポジションを取るっていうところからは、ちょっと逃げていたというか。
だから、うん、ちょっとコンセプトがぼやけて、機能と、そこからね、乖離してて、で、引っかかりもなくなるみたいな感じのサービスだったのが、まあ今は割ともう本当にシンプルにこれだけっていうサービスで、まあ、尖る部分ちょっとね、出てきたんで、そこの部分で、やっぱりオンラインでの偶発的、かつ何ですかね、継続的な人との新しい出会いみたいな、初めましてと久しぶりが同居しているオンラインでの15分のトーク体験、ここら辺がね僕はね今極めたいところですね。プロダクトとしておもろいんじゃないみたいな、偶発性と、そう、偶発性がないと
ね、
やっぱ飽きちゃいますから、久しぶりばっかりだと
ちょっと驚きとかがないと、
そうそうそう、そこをねもうちょっと作り出したいですよね、今後ね、まだねなんかできそうな気がしてますよ。
あと一個、山本さんがあのサービス作られていく上で
むっちゃ分析してますね。
いや全然僕学びたいので、
そのネタはこのポッドキャスト用に仕込んでたんですか。初めて聞いてね、今ちょっとね何言われるかってすげえビビってます
けど、いやそんな変なこと言わないですけど、いや僕学びたいのでちょっといろいろ観察させていただいたんですけど、あのやっぱりエンジニアですごくもう本当一からサービス作られる、作ることができる方だと思うんですけど、そこに対してあまり時間を使わないというか、やっぱり上流の方から本当にどういうコンセプトがいいのかとか、ユーザー何を求めてるんだろう、まあさっきの話もちょっと通じるかもしれないですけど、本当に機能を作ることは一手段であって、何を作りたいの、どんな世界観を作りたいのかっていうところを考えることに一番時間を使われてるなってやっぱり思います。
そうでしょうね。そうかな。まあまあまあそうですよね。だから入り口のところで結局裏側ですごい機能、まあストリーミングがまさにそうだったじゃないですか。裏側作り込んでも入口で離脱されたったらもうね、そこまでたどり着かないんですよね、誰もね。そう。だからそもそもやっぱり実はそのね、性的コンテンツか、なんかそのテキストとか画像とか、最初に目にするものとか、ボタンの名前とか色とか、そっちの方が結構重要で、
めちゃめちゃこだわられますよね。本当あの、あの今ってランチを申請するっていうボタンがあるんですけど、それも申請にするのか、
そうそう、
なんかお誘いなのか、
そこら辺ね、するをつけるとかつけないとかね、まあそこら辺はいろいろありますよね、やってみて。
そうですよね。なんかランチをする側と実際その申請を受ける側が実際どう思うのかとか、いろんな視点から、いろんなユーザーの視点からいろいろ文言考えられてるなってところあるので、その世界観のコンセプトみたいな、
そうそう、迷わないようにするってことですよね、あんまりこれだったら分かるでしょみたいな、昔は結構やってましたよ、突き放し系 UI みたいな UX、
あそうなんです、
この方がかっこいいでしょみたいな、だけどやっぱり分かんないですからね。
あ、
そういう場合は多少ごちゃってもちょっと説明入れるとかした方がやっぱり使いやすくなるっていうのは、なんかこれまでの体験からね、
でも結構僕あのやっぱりその上流のコンセプトを考えるのって結構勇気がいることというか、僕のまあサービス開発の経験からそうなんですけど、やっぱり手を動かすとか、やっぱエンジニアとして何か機能、コードを書くとかって、やっぱり進んでるのが分かりやすいっていうのはすごくあって、やっぱりそっちの方に時間をかけたくなっちゃうなっていうのはすごくあるんですけど、やっぱりそれを、そこにはなんか僕の中でなんか逃げないというか、表現をするな、適切かなと思うんですけど、逃げずに上流のところを考えるというか、すごくなんかされてるなってすごく思います。
まあそうですね。まあやっぱり今そこがね、弱いからっていうのもあると思いますけどね。まあ盛り上がってきたらね、もっと面白い機能を新規。機能でやりたいですけどね、今ちょっともうちょっとね入ってきてほしいというのがありますから、じゃあね僕もね、じゃあもうこのままもう今日は1回1時間で終わっちゃいますか。
ああ分かりました。
2回に分けようかと思ってましたが、あと20分ぐらい話してじゃあ終わりましょうか。まあ、小岩さんはねエンジニア、まあ、どのぐらいの ことができるのかなって最初思ってたんですよ。
はい、うん、まあ、そうですよね。だって、まあ、いわゆる初心者というか、
そうそうそう、あの実務でやったことないって聞いてたんで、ああ分かりましたみたいな。で僕もそのテックキャンプとか、まあ、そういういろんなね、そのプログラミングスクール出た方が、うん、まあ、面接して、まあ、実際にコード書いてっていうレベル感はしてたので、はい、
あ、そうなんです
ね、あ、そういう感じなのかなと思ってたんですけど、はい、あの思った以上にね、できる方だったんですよね。
本当ですか？そう、ありがとうございます。
だからね、そこがね、驚いたんですよ。だからそこは独学でどうやったのかなみたいなところはね、やっぱね、思いましたよね。で、あとね、やっぱり UX に対してのなんかね、センスがありますよね。
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。
だからなんていうのかな、うん、ここにこういうのがあったらいいんです、いいんじゃないですかの提案が、あのね、あのずれてないんですよね。
うん、
うん、あ、確かにそうだねということがね、結構多い。
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。
それがね、やっぱね、すごい優れて、だからデザイン系の UX デザインがすごい向いてる気がしますよね。
あ、そうなんですね、うん、僕はあのそれ山本さんちょっと前言って、それ言っていただいてたんですけど、うんうん、僕はもともとちょっとバックエンドの方なんかかっこいいからやりたいなと思ってたんですけど、なんかどっちがいいだろうなっていうの
は、うん、いや多分ね、そっちはまだもうちょい、
ああ、そうですよね、
うん、そっちはね、まだもうちょいなんですけど、でもね、うん、適性はそっちじゃない気がしますけどね。
そうなんですね。その
UX デザインの方ができるとか、うん、そこでまあグロス吐くとか数字も見れると思うんで、まあ、うんうんうん、そこら辺がすごい向いてる方だなっていう気はしますよね。
あ、そうなんですね、うん、なるほど。
でも作ることが好きなんだろうなと思いますよ。僕がなんかいろいろ言うとちょっとイライラしてるって。
イライラしてないんですよ。
いや結構ね、貧乏ゆすりが激しい時とかあるんですよ。
あ、貧乏ゆすりはもともとある
んで、うん、乗ってるのか怒ってるのか分かんない。あれはどっちなんですか？
いや、全然貧乏ゆすりは普通にいつもしちゃうや
つ。あ、いつもしてんのかな。イライラうるせえなと思ってやってるのかなみたいな。
いやいや、そんなことはないですよ、全然。
うん、
あの、さっきおっしゃったんですけど、プログラミングスクールは、うん、結構あの、今多いじゃないですか。
多いですね。すごい流行ってますよ。
そうです。流行ってるんで、うん、ちょっとなんかそれについても若干話すと聞いてらっしゃる方いるかなと思うんですけど。
そうですね。多分ね、通ってるとかね、これから通いたいという人もいるでしょうから。
で、ちょっとまあサービス名、具体的なサービス名は避けますけど、うん、なんかまあ、まあ、半年近くとか通って、うんうん、初心者の方で集まって、うん、実際カリキュラムをやって、うん、チーム開発もやるみたいなサービスだったりするんですけど、はいはい、結構もう僕、そのカリキュラム自体はもともと、大体4ヶ月で基礎カリキュラム終わったりするんですけど、それも1ヶ月くらいで終わらしたんですよ。
うんうん、
で、そこから自分のサービスを開発をして、で、起業している友達のサービスの開発をバックエンドで9割ぐらい作ったんですね、サービスみたいな。なんで結構、プログラミングスクールで学んだことよりも、自分でサービス開発をして学んだことの方が割合としては多いなっていう感覚なんで、だからちょっと、まあ、あの、なんとか役に、今役に立ててるて。
ちょうどね、レールズで一緒だ
った。あ、そうですね、レールズってのもあるんで。
で、今シンプルなレールズで作ってるんで、
そういうのはちょっとあるかなっていう。
そうですよね。いやね、それは僕の体験からもそうで、やっぱりチュートリアルとか、でレールズでブログ作りましたとかだとちょっとね、やっぱりコピペなんですよね。
そうですよね、
結局。
うん、
自分で考えてないし、ハマってないし、ググってないしみたいなところがあるから、やっぱね、ちょっとどうしても、っていうところが、
なかなかやっぱ自分でバグを出してみて、開発してみてとか、
そうそうそう、
そこの経験とかがやっぱりいいのかなっていう。
そうですよね。だから本当はね、コヨさんもな、ちゃんとしたエンジニアの方がいるプロジェクトがいいんでしょうけど、でもコヨさんの場合は僕みたいなタイプでもいいかもしれないですけどね。
あ、
僕みたいな中途半端エンジニアなんかよくわかんないみたいな。
そうなんですか、
うん、僕はエンジニアじゃないですからね、純粋な、そこの技術力はあんまりないと思ってますから、
へ、
本当にプロトタイプぐらいですよね。
あ、そうなんですね、
うん、僕の中のレベルですよ、思ってるレベルは、
うんうんうん、
まあ、だけどそこが割と一貫してできるって、割と早めにできるっていうのが、まあ、自分のデザインまで含めてとか、うん、まあ、そこだけの人間ですから。でも小屋さんはそういうタイプだと思うんでね。
あ、
うん、似てるところは相当あるんで、まあ、将来ね、そういうこれからそういうのを、ね、やっていくとすごくいいんじゃないですか。
うん、確かに。まあ、キャリアとしてもやっぱりエンジニアとしてのスキルってすごくいいんじゃないかなと思って、うん、あの勉強しようとは思ってたんですけど、山本さんとやっぱりやってる中で、エンジニアとしてなんかコードを書くっていうのはやっぱ一つの手段で、うん、まあ、それはやっぱサービスの開発のためだったりとか、全体の中の一つなので、なんかそこはあんまりコードを書くことにだけこだわりすぎずに、やっぱ、もっと大丈夫な中で考えることもすごく
そうです、ね、
キャリアの中でも大事なのかなってすごく思いました、
うん、そうそうそう、そこね、でも難しいんですよね。だから MVP でいいのかみたいな感じで、本当に Google フォームで とか最近のノーコード系のやつでやるっていうのもありますけど、それだとねやっぱりグーって伸びた時にどうしようもなくなっちゃうと思うんですよ。
ノーコード系だってやっぱりエンジニアとの会話は難しいなっていう気は、
難しいと思いますし、本当に伸びちゃったら困ると思いますよ。そうだからそうやって期待値もないでしょうしね、その伸びるって検証にはいいでしょうけど、
そうですね、
どっちにしろフルスクラッチで作れる力があるんだったらそっちで検証した方がやっぱり本当に伸びた時いいですよね。
なんかノンコードとかってやっぱ、あのアマゾンがハニーコードみたいな話しましたけど、あれもなんか社内用ツールみたいなちょっと歌ってたりするので、なんかそっち系の方が強いんだろうなっていう気は、
そうそう、プロトでね回して触ってみるぐらいだったら全然いいでしょうね。
知ってますね。
そうそうそう、
はい、ノンコードツールが出てきた時はちょっとあれ僕の勉強意味なかったんじゃないかなってちょっと落ち込んだんですけど、なんかそういうわけでもないんだなっていうのはすごく最近感じてます。
でプロトタイピングができる人だったらそっちでね自分で手っ取り早く作った方が絶対いいとは思いますね。で小岩さんは将来的にはどういうことをしていきたいんですか、これから。
僕はでも、やっぱり広く、世の中で使われるサービスを僕作りたいっていうのはやっぱりあって、
それはもう自分で企画してとか。
そうですね、そうですね、そのためにやっぱりエンジニアとの会話という観点でも、プロトタイプをまず作るという観点でも自分でできた方がいいっていうので、プログラミングを勉強し始めたっていうのがありますね。
そういうことなんだな。まあ、自分でもね作れるんだったら自分で作ってもいいしね。
そうですね、やっぱり早いんですよね。そうそう、お金もかかんないんで最初の方が。
そうそうそう、
やっぱりなので、
でそういう人の方がねやっぱりね人はついてきますよ、やっぱり応援しようと思ったりね、
やっぱりちゃんと勉強してるとか、
そうそう、やっぱ口だけじゃないかとかね、
そうですよね、
そうそうそう思われちゃいますからね。まあ小岩さんならできるんじゃないですか。
本当ですか、ありがとうございます、励みになります。
そうそうそう、小岩さんの場合はね、ただまあいろいろねアイデアあると思いますけど、ちょっとね意識高いんですよね。超絶ね、勉強、さっきも14時間でしたっけ、プログラミング。そういう人のためのサービス、まあ自分が使うサービスだから、そういうのやりたいってね、前ちょっと雑談の中で言われてましたけど、まあでもね、そういうのもあるかもしれないですよね。
確かに。
すごい頑張る人のためのサービスみたいな、ストイックサービス。
いや、そうですよね。
まあ小山さんが作るんだから、そのストイックサービスが実はね、いいかもしれないな。
まあストイック層には、刺さるかもしれない。
そうそうそう、ストイック層に刺さるサービスを、そう、やっぱね、自分が使うサービス。
まずニッチを取るっていう観点ではいいかもしれない
です。いや、でもね、やっぱ一定層いると思いますよ。だから僕もどっちかというと自分が使いたいサービスを作る派なんで、まあ、今のそういうねバーチャルランチクラブもそうですけど、でそういうのがやっぱり実際のユーザーに近いからね、感覚も分かりますしね、
あんまりずれないというか、
そう、これは違う、あ、これは合ってるの判断がしやすくなりますからね。そこはそういうサービス作るのがいいんじゃないですか。 何が作りたいんでしたっけ。
まあその時の枠内の範囲のアイデアですけど、
いやいや、 今自分が作りたいものの話でいい。
今ですか。ちょっと難しいですね、その話は。
いや、別にいいんじゃないですか。ないんですか、ま
あ、
特に、
いろいろあるんですけど、ちょっとその話は今難しい。
難しいですね。でもなんか言ってたじゃないですか。なんだっけな、変なこと言ってましたよ。なんだっけな、毎日、習慣化みたいな話してませんでした。
あ、そうですね。なんでしょう。まあ自分がやりたいプロジェクトがあるとすると、人が。で、それを、プロジェクトとして出して、それのプロジェクトを完遂するまでのプロセスを公表するサービスっていうのがなんかいいんじゃないかなと。
だから目標達成のための、
そうですそうです、なんかやっぱり一言消費じゃなくて、なんかあるじゃないですか、まあ、なんか物消費じゃなくてこと消費ですけど、やっぱ物語はやっぱ人は買うみたいなところがあって、なんかチャレンジして目標達成に近づきつつ、そのプロセスがなんか人に売れる、っていうのはなんかすごくいい世界観
だな。売るんですか、それ。
売ります。
売れるのかな。
お金払ってそのプロセスを買うっていう。
プロセスを楽しめるんですか、それ、ストーリーとして。
そうです。ただまあ、結局そのプロセスは、なんか、挑戦、すごく挑戦したりだとか、頑張ってないと、まあ、プロセスにはなり得ないので、物語になり得ないので、そこはちょっと制限はあるんですけど。
なるほどね。
なんかそうい
う。なんか頑張ってるかどうかが本当かどうかの、ね、指標があるといいですよね。
そうですね、まあ、なんかちょっとクラウドファンディングにも近かったりするんですけど、それのより ストーリーにお金を払う版というか、
確かにな、今作り手を応援する文化があって、特にデジタル作品とかね、もう分かるじゃないですか。
そうですよね、
あ、この人映画作ってる進んでるとか、絵描いてる、進んでる、プログラミングちゃんとしてるみたいな。
そうなんですよ ね、
そういうのだといいですよね。
ノートとかもちょっと同じ分類にも入るんじゃないかなとかちょっと思ってて、やっぱ個人がしてきた経験とか我々は発信してたりするとか思うので、
確かにね、
なんかそこなんじゃないかな。
確かにな、それはあるかもしれないな。まあ、ノートもその応援文化ですもんね、 あるしね、
う
ん、
そうですよね。
それでみんなやる気になって次に続いてるから、
うん、
それのストイックなバージョンだ
とそうかもしれない
です、ね、思うといいかもしれないですね、
うん、そうなんです。そんな感じの、でもちょっと一個あの前山本さんに言ったあのアイディアというか、
うん、いやでも自分がやりたいです。結構熱込めてましたよあの時。
絶対熱は込めてました。なんか全然賛同してくれないなと思ってた
んですけど、うん、いやそういうもんなんですよ。
あ
のターゲットじゃないだけで、
あ
だ、ね、これ聞いてる中にいやそれ欲しかったっていう人もいると思いますよ。
ちょっとぜひあの一緒に作りたいですね。
じゃあそれが作りたいって方はね、じゃああのツイッターってアカウント持ってますか？
アカウント持ってます。
あじゃあ
運用してないですけど、あフェイスブックがいいかもしれないですね。
あフェイスブックでもフェイスブックって連絡取れるかな？
メッセンジャーピット送ってもらってればいいかもしれない。
そうか。じゃあまあツイッターとフェイスブックを載せましょう。
はい、
このポッドキャストのプロフィール
なんで。ぜひぜひ。
でそこからじゃあ一緒に何かちょっと興味ありますとか。あバーチャルランチクラブのあれを載せましょう。それが一番いい。
URL。はい。僕のマイページ URL を。
それが一番いい。
そうですね。
こういう時に使えるんだね。
本当ですね。
うん。
危ない。
じゃあ、バーチャル、危ない。危ない。新しいユースケースがここに生まれました。
生まれましたね。
あの、今話してるですね、こうよさんと話したい方。まあ、私でもいいですよ。
う
ん。私と話したい方は、バーチャルランチクラブの URL を、個人 URL 載せとくので、
うん、
そこで、あの、ランチしたいか。
ランチ、そうですね、ランチ申請を。
ランチ申請をしてもらうと、
うん、
いいですね。で、ちょっとまだ日程決まってないなって方は、ランチしてみたいリストに登録っていうボタンがある。それも押していただくと、私とか高野さんがランチ募集かけた時に通知が来るんで。
そうですよね。ね、で、ちょうどそのランチをしたいリストに登録した人の一覧を見やすくしたのが今日だったので、
うん、今日先ほどリリースしたのでね。そうなんです。まあそういうのも分かりやすく見えるという感じで、まあもうちょっと話してみたいとかね、いう方はぜひね、バーチャルランチクラブ使ってみてください。
15分とか30分でいいので、軽く話聞いてみたいなとか。
うん、いいですね。いいですね。私も昨日夜、話した方は、このプロトタイプ FM 聞いてますって言って、登録いただいた方で、多分ね、もしかしたらストリーミーから登録いただいた方で、よかった。でも、バーチャルランチクラブになってよかったっておっしゃってました。
あ、本当ですか。
話しやすくて。
いいですね。
で、15分、あ、30分かな、
うん、
昨日夜話して、すごいいい方だったので、次、プロトタイプ FM のゲストに出てくださいとお願いしました。
お
だからですね、今後私、バーチャルランチクラブで会って話が盛り上がった人を、ポッドキャスト、このプロトタイプ FM のゲストとして出演していただくという流れをですね、これから作っていきたい。
これは結構貴重な。
だから、リスナーの方でですね、もしゲスト出演してみたいっていう方が、まあ、いるか分かんないですけど、いる場合はですね、ちょっとバーチャルランチクラブで私と、お話、15分でもいいので、していただいて、あ、私この人すごい面白いな、もっと話聞きたいな、15分じゃ収まりきらないと思ったら、ちょっとオファーさせていただくみたいな。
いいですね、それなんか山本さんと一緒に話す機会、
う
ん。
そうそうそう。いや、最近ね、本当会話が楽しいモードに入っちゃって。
おー、うん、はいはいはい。
だからね、すごいね、話したいんですよね、いろんな人に。やっぱね、重要っすね。人と話すって。
うん。ない、ちょっとね、取りにくいですからね、そういう時間もなかなか。
重要だと思いました。改めて。なので、バーチャルランチクラブもこれからどんどんですね、伸ばして、いいサービスにしていきたいと思いますので、ぜひね、ご利用いただければと思いますね。小夜さんも頑張っていきましょう、
はい、
これ、ね。
はい、ぜひ、機能改善があれば言っていただければ、
あ、そうですね。
なんとか頑張ります。
そうですね、頑張りましょう、どんどんね。はい、ではではでは、ちょうど1時間ぐらい話しました。非常に楽しかったです。
はい、
またバーチャルランチクラブプロジェクトの進捗状況はこのポッドキャストで、
そうです ね、ま、ちょっとノートとかにも機能改善レポートみたいなの出せるかな。
あ、そうですね、それも URL 貼っておきましょう。
それもぜひ見てもらって、
はい、いきましょう。またね、またいつか話しましょう。また違う、はい、プロジェクトのメンバーもね、呼んだりして、
そうです ね、
一緒に話していきましょう。ということで、はい、じゃあ今日のゲストはですね、藤瀬幸洋さんでした。ありがとうございました。はい、
皆さんありがとうございました。